やっほ元気？
そっから？いや、なんか作ったような挨拶やめてよ。もう喋ってんじゃん、ずっと。もう30分喋ってんだよ。
ちょっと待って、それは裏話だから、裏の情報は。ちょっと、すごい私が演技したのが恥ずかしいわ、ほん
と。ちょっとね、今日ガンダムについて話をしたくて。
ほうほう、
ガンダム、
ガンダム、
あの、何気なく暇つぶしにアマゾンプライムのこうリストを見てたら、
うん、
あ、初代のガンダムあんじゃん、ちょっと見てみようぐらいのね、感じで、
うん、
何気なく見始めたんですよ。
うん、
まあ正直な感想を言うと、
うん、
絵は作画崩壊レベルの箇所がちらほらあったり、使い回しが多かったり、正直そのアニメの絵とかとしての質は、まあクオリティは低いよ、うん、でももちろん40年前とかだからね、仕方ないんだけど、
うん、
あのね、マジで、
うん、
俺が今までに見てきたアニメの中で最高に良かった。本当に感動した、本当に本当に素晴らしかった、こんないいアニメだったんだって思って。あの、うん、1週間2週間ぐらいで全話見終えました。43話ぐらいかな。
え、はあはあ、ガンダムね。
それについてちょっとねお話ししていこうかなと。
うんうん、
まあガンダムの概要を話すと、もともとその地球がありました。で、地球の人口が増えすぎて、もうこれでもう地球すまへんわ、もうみんな出てけって言って、こう、こう宇宙にね、なんか飛ばしましたと。で、それがサイド1、サイド2とかいう、そのなんか、なんだろう、スペースコロニーみたいな場所にこう人類を移してったのよね。で、サイド6、サイド9とかあんのかな？まあちょっと あんま俺もにわかだから覚えてないんだけど、いくつかこうサイド1サイド2っていくつかあんのよね。
うんうん、
で、一番地球から遠い月の裏側にあるサイド6だったかな、そこがなんか、
うん、
その独立運動というか、あのジオン軍っていうのができて、俺たちは独立する、地球連邦軍に反対するみたいな感じで、まあなんか争いが起きたわけですよ。あ、まあ俺もね詳しくないよ、2回目だけど。
なでも分かりやすい。
で、うん、そのジオン軍、まあ共産主義なわけよ、そういうザビ家だったかな、その家系があって、
うん、
まあ某北朝鮮みたいな感じですよ、家系が全部こう実権を握ってるような軍が。
はいはい。
でそこと対抗する地球連邦軍との戦いみたいな話なんですよね。
うーん、
あのもうこっからネタバレしていくけどいい？俺の感動ポイントを話していくんだけど、
あの、まあ、そうだね、うん、今後見る方はちょっと注意ですけど、ね、私はちょっと知りたいので、
うん、
聞きたいです。
OK。
うん、お願いします。
あのホワイトベースって呼ばれる地球連邦軍の、まあ、人たちが乗ってる、うん、戦うアムロたちも乗ってる、
うんうん、
基地局というかそういう宇宙戦艦があるんですよね。
うーん、
それに乗っていろんな星々を回ったりとか、まあ、宇宙で戦ったり地球上で戦ったりとか、まあ、いろんなところを転々としつつ物語が進んでいくんですよ。
うんうんうん、
でね、そういういろんな土地土地で戦いを繰り広げていく中で見たの思ったのは、
うん、
あのこのガンダムの世界での別れって死を意味するんだなってちょっと思ったんですよね。
うーん、
あの私たちの別れ、今の私たちからすれば別れっていうのは単純にあ遠くに行っちゃったとかだと思うんだけど、
うん、
なんかね仲間がこう死んでいく場面を目の当たりにして、あそっかこのガンダムの世界では死なんだってちょっと苦しくなって、 なんか戦時中と同じような感じかなってちょっと重ね合わせちゃったんですよね。
なるほどね、
うん、
過酷だね。
そしてあの最終話でホワイトベースが落ちるんですよ、う
ん、
バゴンバゴンって爆発を起こしながら、
うん、
その時もう隊員たちは全員なんか緊急船というかちっちゃい船に乗ってもう免れてるから大丈夫だったんだけど、
うん、
そのね、なんだろう、あ、ホワイトベースがっていうその悲しい眼差し、
うん、
なんだろう、最初の話からずっとみんな仲間で一緒に過ごしたそのホワイトベースが落ちるところを目の当たりにしててさ、なんか、
あ、なるほど、
いいところも悪いところもなんか全部ストーリーが生まれた場所だから故郷だと思うのよね。
うーん、
その故郷が目の前で失われていく悲しみがすごい喪失感がなんか俺もねあったんだよね、ちょっと悲しくて、
うーん、
すごいね深い。あの単純にロボットアニメでワイワイキャッキャバゴンバゴンじゃないのよ。
うーん、
めちゃくちゃ深かった。あとなんか見る年齢によって感じ方が変わるアニメってこれだなって思ったのよね。
あ、
厚みがすごい、
すごい、ストーリーがそんなに深いんだね。
うん、ほんとすごい。で途中からニュータイプって呼ばれるちょっとこう、
うん、
なんだろう、スピリチュアルっていうのかな、なんか高次元、もうなんか言葉で表現できない直感的なもの、うん、超能力者みたいな感じの能力があるっていう、まあ、題材が話に入ってきて、
うん、
そのニュータイプを持っているとそのモビルスーツ、ガンダムとかいろんなモビルスーツに乗って戦っていく中ですごい戦況が有利になる、だからニュータイプの人間を導入して戦わせようみたいな話が出てき始めるんですよね、
うんうんうん、
で地球連邦軍側は別にそういう話は知ってるけども、でも別に意図的にニュータイプは導入してない。一方でジオン軍側はそのララーっていう女の子が出てきて、
うん、
ニュータイプを持ってるんだけど、そのララーっていう女の子が戦わせられる、戦わせされさせられるわけ、
うん、
でニュータイプ同士だとなんか磁石の N 極 N 極みたいな感じで反発し合うみたいな感じでね、
うん、
でアムロも実はニュータイプで、アムロとララがこう戦う時とかに結構干渉を起こしてね、なんかそういう場面もあるんですよね。でまあ結果的にララ死んじゃうんよ、アムロが殺しちゃうんよね。でその時やっぱそういう、なんだろう、俺が思ったのは、
うん、
そのホワイトベースに長い期間いて仲間たちと長期間過ごしてるっていう、その期間による長期間によるなんかつながりの強さっていうのはあると思うんだよね。
うんうんうんうん、
一方でララみたいに対してもそんなに期間はないんだよ、接触回数も少ないんだけど、
うん、
ただ間違えてララを殺した時に涙流しておえつまじりに泣くのよ、アムロが。取り返しのつかないことをしてしまったって言って、
うん、
俺はなんかそこでなんでこんな泣いてんのアムロって思ったんだけど、
うん、
アムロもニュータイプ、ララーもニュータイプ、それ以外の人っていう、なんだろう、ニュータイプかニュータイプでないかっていうところで、ニュータイプはニュータイプ同士で多分何かしらのシンパシーを感じて、
うん、
なんか同族意識というか、
うん、
同じものを殺めたくないっていう意思があったんだと思う、ね、どっかで。それで、
なるほどね、
そんなに接触もなかったけど同じ仲間を殺してしまったっていうので泣いちゃうんだよね、うん、なんかそういう描写もあってね、面白くてさ、なんかね良かったです。あと、あ、いいよ、うん、どうぞ。
それってさ1話っていうか映画アニメ映画なんだよね、なのかな。
いや普通のアニメ、
普通のアニメ。あ、じゃあ30分ぐらいで終わるってこと1話が。
まあそうだね。
なるほどね。それが何話だっけ全部で。
43話かな。
おお、それを全部見てしまうってさ、相当ハマってないとね、最後まで見ないから本当にハマったんだ ね。
あの正直序盤10話ぐらいまでは、はいはいはい、うん、まあかもなく不可もなくぐらいで見てたのよ。20話あたりからあれなんか様子おかしいじゃん、じょってなっちゃう。もうちょごめん、噛む、ほんとほんとね、もうこの興奮が口が回らない。
途中からじゃあ展開がえっていう感じなんだ。
そう、もうねうまいなって思った本当に。で実はガンダムのすごいところはそのストーリーだけじゃなくて、
うん、
確かね予定が57話51話かな、なんか本当は50話以上やる予定だったらしいんだけど、
うーん、
視聴率が取れなかったらしいよ当時。
あ、
それで打ち切りになって43話。
ああそうなんや。
なのにだよ、打ち切りですって多分言われて、あじゃあ構成練り直さないとって言ってさ、うん、43話構成にしようとしたはずなのよ、
うんうんうん、
それでこんな綺麗にまとまってるのやべえなって。本当に素晴らしかったです。本当に全部あのね本当43話、最終話は、
うん、
42話全部見ないと拾えない。もう全部をもうまとめたのが43話って感じた。
なるほどね、
よかったです。
なんかさガンダムってさその40年前のアニメ、40年前ぐらいのアニメって言ってたじゃん。
うん、
いまだにさ人気もあってさ、
うん、
また別のシリーズもあって、
うん、
あとあの東京だよね確か、東京かな分かんないけど、なんか原寸大のさ
あるね、
あるよね、
はいはいはい、
どこかに、日本のどこかに、
横浜とかだったかな、海の近くだったっぽいけど違うかな、
ね、それが建てられるって相当人気じゃないとさ。
うん、そうだよ。
そうで私時々ツイッターのその写真家の、写真家というか写真撮る人の、
うん、
あのツイートでも見るもん、そのガンダムの。
いまだにね結構前に建てられたけどね。
そうそうそうそう、結構前のねニュースにもなってたじゃん確か、うん、そうそう、なのにいまだに人気ってさ、
観光地よ本当。で、
ね、
最後にいいですか。
あどうぞどうぞ。
あのアニメの最後の最後にアムロが、
うん、
あのなんだろう、そのジオン軍の拠点を倒してで、
うん、
爆発にも、巻き込まれるわけですよ。
うん、
で他の隊員たちはそのホワイトベースから抜け出して、まあ、助かってるから、うん、あとはアムラだけだと。アムラ大丈夫、助かってるのって言いながらこうバンバンバンって爆発してるわけよ、ジオン軍の拠点が。
うん、
アムラ助かってないのって思わせた中でアムラがこう帰ってくるわけですよ。
うん、
ギリギリのところを免れて、でその時にもうすごいねずっしりきたんだけど、アムロがその死んだララーに対して、
うん、
ごめんよ、まだ僕には帰れるところがあるんだ、こんなに嬉しいことはない、分かってくれるよね、ララーにはいつでも会いに行けるからって言ったのよ。ここがね最後にこれ持ってきたかっていう すごかった鳥肌が。
それは全話見てからん、見てる人だからこその鳥肌だよね。
そう、ほんとそう。いやマジでね、この言葉にかかってくる意味が全部のっかかってくるから、すごかった。あの、
そうなんだ。
ここについて俺が思うのは、まあ見てる人向けではあるんだけど、
うん、
そのホワイトベースっていう物理的なものが壊れた、故郷が壊れました、亡くなりました、
うん、
まあ戦時中であれば自分の家が焼け野原になったとかね、
うん、
そういう物理的なものに対する帰属意識っていうのはおそらく傷つけられてるはずなのよ、みんな、
うん、
なんだけど、でも僕には帰る場所があるんだって言ってるのよ。それは精神的な心理的な、仲間たちがそこにいる限り帰る場所があるんだって言ってんのよね。
うん、なるほど。
そうだから人とのつながりがある、生きている限り自分の居場所、帰る場所っていうのはずっとあるんだっていうことを示唆してんのかなって思ったんですよ。うん、
はあ。
そうで、ララーも死者、死んだ人だけど、
うん、
その思い描くことでね、いつでも会いに行けるよ、だって自分はララーのこと忘れないからねっていうことも言葉に含まれてると思うのよ。うん、
なるほどね。
そう、
そうね、忘れない限り死者はなくならないもんね。
そうそうそうっていうね、もうね、なんなんこのアニメって感じでした、はい。めっちゃ喋っちゃった。
いやいやいやいや、それはじゃあれだよね、初期のガンダムだもんね。
そう、
初代43話、
うん、
そうで、また現代は現代でまたあるでしょ確か。
結構ね、うん、シリーズあるね、水星の魔女とかいろいろ。
それも見ちゃうかもしんないね。
あ、もう今ゼータガンダム見てます。
見てた。
次見てます。
やっぱり見るよね。そうだよね。
いやー見ちゃうよ。カミユうぜーって思いながら見てます。
カミユ、
カミユ、カミユっていう、まあアムロ
キャラ、
うん、アムロ立ち位置みたいな感じかな、主人公かな。見てる人にか分かんないっす。
そうね。分かってあげたいけど。そうか、わーいいなー。
まあそんなとこです。
ワクワクするのね、いいな、ね、なるほどね。
いやもうずっとずっと溜め込んでたからさ、もうこの思い、
やっとガンダムへの思い、
やっと話せた、なんか発散できたわ。
わあ、ガンダム好きの人もね、この放送聞いてくれてたらね、
嬉しいね。
ねえ、共感するだろうね。
何回でも見直せるわ、本当に。うん、素晴らしいよ。
そうなんだね。
本当に今のところこれ以上多分ないと思うけど、本当にファーストガンダム、うん、俺の中で一番になってる。素晴らしかったです本当に。
よかったよかった。
まあこれぐらいにしときます。ちょっと止まんなくなっちゃうんで、まだまだあるんで。
わかった。じゃあまあまたなんかね、ガンダムにこれ聞いてっていう話だったら、またガンダムエピソード2があるかもしれない。
俺の中でシリーズ化するっていう。
そうそうそう、ここでもシリーズ化しようよ。